ムのラジオ。ハムのラジオ。
皆さんこんにちは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線化のためのアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハムのラジオの、メインパーソナリティの JR3QFB ラジオネームサンキューです。毎週一癖も二癖もあるレギュラーパーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。ささて今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、余談の許せないハムのラジオの始まりです。今回もこれからの約30分間お付き合いをお願いいたします。この音の雰囲気、まあ、いつもと違うと思うんですけれども、2013年ハムフェアにお邪魔しております。これからね、いろんなブース、展示、クラブ、そういうブースの、方に、お話をお伺いしようと思いますので、お聞きください。よろしくお願いします。あのファンフェアの会場に来てます。今ね、メーカーのブースに来てまして、まずケムトさんの、ブースに来ておりますので、ちょっとね、展示しているものとか新しい新商品とか、ありましたらね、ご紹介いただきたいと思いましてね、お話を聞きたいと思います。どうもおはようございます。
どうもおはようございます。
お名前と、もしコールサインありました、コールサイン、
コールサインはじゃあ YKX で
YKX って言ったら、クラブ曲やんか。
クラブ曲なんですよ、もう、はい、ちょっとねお恥ずかしいね。
JS は J1YKX ということで、
よろしくお願いします。鈴木と言います。スズメの巣、スズメの巣に濁点、切手の木。
鈴木さんでいらっしゃいます、はい、ありがとうございます。京都の方では何をご担当されて
ますか。私はですね、主にソフトウェアの設計をやってまして。
大変なやつだ。出荷直前まで、大変なやつだ。
私の場合はですね、ソフトウェアといっても、まあ、主に表面 の、 あのユーザーインターフェースといいますか、あ、ね、あのマンマシンインターフェース、
我々から見て、その使いやすさが一番影響するところですよね。
のところがほとんど仕様作りです ね、
なるほどね。
あとは、まあ、ちょろちょろっとコーディングをお手伝い程度に、はい、やっています
。ありがとうございます。頼もしいですね。
いやいやいや、
はい、今回のケモトさんでの、まあ、目玉商品というのは何になるんですか。
今回はやっぱり990ですね。
やっぱり990ですよね。
それしかないですよね。
990の評判って非常にいいですよね。
非常にね、ありがたいところですね。
我々、まあ、ユーザー側からするとお値段がね、あの前評判では100万かなと言ってたんですけどもね、グッと安い80万を切る、
そこはだいぶ頑張りましたね。
そうですね。
この値段でなんとか、やっぱ100万って言っちゃうと ね、
そうですね、
なかなか皆さん引いちゃいま す、
そうですね。
まあ80万ぐらいでしたらね、ちょっと頑張るかっていうところ。
990の一番の具体文句というのはどういうところなんですかね。
一番の具体文句、難しいですけれど、やっぱりこのバンドスコープ表示、
そうです、ね、
高速なバンドスコープ表示、お客様からはね、
あの単にスペクトラム表示じゃなくて、いわゆるウォーターフォールになってバンドスコープ出ると、いわゆる JT65 とかあのデジタルやってる人間なじみいいんですけども、これ普通の周波数で見てもどこに何が出てるか、時間的に見れるんですよね、その瞬間じゃなくてね、いいですよね。
そうですね、あの今回初めてウォーターフォールを無線機上にも入れました、これはやっぱですね、いろいろ使い勝手考えてなんですけど、特にあの使っていただきたいのはあの DX で例えば 5K アップとかっていうような運用の時にですね、どの辺の周波数の曲を主にピックアップしてるかっていう、
なるほどなるほど、
戦略を立てるためにもですね、
それがビジュアルに分かるわけですよね。
ですよね。なんで非常に見ていて、あのどこがピックアップされるか、どこら辺に出ればピックアップされるかっていうような、
だからウォーターフォールとから、まあ、バンドスコープという形で見てて、どこが空いてるか、
で、そうですね、
空いてる曲がどこ聞いてるかというのが分かるわけですよね。非常に強力ですね。
そうですね。
ここのユーザーインターフェースひょっとしたら
杉田、私がいろいろ考えてます。
なるほど、思い入れのあるところですね。
そうですね。 まあ、全体的にもうほとんど関わってるんで、
そうですね、まあ、あの性能的にもね、あの RF の受信感度とか選択度とかね、もう機械値のデータいただいてますんで ね、
かなり頑張ってそこら辺はやってますね、
まあ、あのケウントさんの現在の、まあ、最高機種ということでね、
やっとね、もう20年以上950から入っちゃってますからね、お客様からはね、
結構今日何年か前からね、もういつ出るのとね、皆さんにね言われてましたんでね、
だいぶあのお叱りを受けつつ
そうですね、私はそんなこと言ってませんよ、
そうですか
あの期待をしていて、あの満を持して出た
と、そう言っていただけるとね、非常に嬉しいんですけれど、
で、タッチパネルというかね、それもあの、ね、単機能できちっとできてますんで、すぐにその機能を使えるって非常にいいですよね、
あの CW のオートチューンっていうのも合わせて入ってますので、はい、あのゼロインしたい信号を長押ししていただくと、はい、そこにまずゼロインして同調して、はい、であとは CW オートチューン機能で、自分の合わせてるピッチ周波数に合うっていうようなところもなんとか考えてですね、やってます。結構評判いいんですよ、ワンタッチでいけますからね、ま
あ、これがもう今回のやっぱり第目玉ですね。
そうですね、
それとあとね、あの噂で聞いたんですけども、あの710のなんか、次期機種がちょっと出たという話は聞いたんで、あ、出るという話を聞いてるんです。
PM710 ですか、ね、ああ、はいはいはい、あのちょっと詳しいことは私わからないんですけど、はい、なんか GPS を内蔵するとか、はい、なんかつくするとか、あとは APRS のパワーアップっていうようなところは話聞いておりますね。
あの、まあ、メジャーバージョンアップというそんな感じですね。
そうですね、
だから GPS ついてると非常に便利で、私も実はあの、71と72両方持ってるんですよ。
お、ありがとうございます。
7と71とハンディ持ってるんですけども、やっぱりあの7の時は GPS をつけるのはちょっと億劫で、ね、でも7になりましてね、
そうですよね、あの
非常に便利になりましたんですよね。
私も7に欲しいんですけど、はい、なかなか神さんから、ね、OK 出ないんで F7 で我慢しております。
なるほど、あの710に GPS つくというのも結局、ディスプレイのところ、大体みんなあの、ダッシュボードに置きますので、そこに GPS するということはもうそのままで使えるということですよね。
そうですね、はい、なんで GPS の信号入ってくるようにちゃんと検討して置いていただければ、
は
い、
なるほど、そうですね、これはやっぱり年内ぐらいには発売の予定
ですか。そういう風な話で聞いてます。詳しいものをちょっとあっちにいるんで、
そうですね、はい、また聞いてみます、はい、どうも今日はありがとうございました。いろいろお話いただきまして、またこれからも頑張ってください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ケウントブースパート2というところでね、APRS やってる人間についてあのとっては、ね、非常にありがたい、理由が、ね、出ましたんでね、ちょっとご紹介していただくと思います。お名前とコールサインお願いします。
JH4 オスカーウイスキーゴルフ中村でございます。
中村さんでございますね、はい、なんか初めてではないような気がします。
あ、なんか何百回もお会いしたいような気がします
ね。よろしくお願いいたします。あの先ほどもあの TS99 番の時で、ね、あのお話伺ったんですけども、はい、710G ということで、はい、あのちょっとあの、まあ、モディファイ機種というんですかね、710のアップグレード版出たということでちょっとご紹介いただけますか。
はい、PMD710G、 G はグレートの G ではなくて GPS の G です。
あ、 GPS の G ですか。まあ、グレートとも言えるわけですよね。
はい、じゃあ曽根さんによく見えるように、はい、これ裏側なんですが、はい、こうこれまでの D710 と全く外観変わってません。
そうですね、はい、
ただし中身のプリント基板は、はいはい、
全部入れ替え、
全部入れ替えです。ははで GPS は、ここの元々ブザーが入ってたところに GPS が現在入ってます、はい、ね、はい、ちゃんと上を向いて、小型の GPS が入ってます。
あ、はい、あの今見せていただいているのは、コントロールユニットですね。コントロールユニットの部分で LCD のある、コントロールユニットなんですが、その裏側を今見せていただいているんですけども、もともとの格好はあの、TMD710G と同じなんですけども、そこの、まあ、プリント基板を全て入れ替えて、でそこにGPS の、ユニットをちゃんと 上向きに、
はい、
そこ上向きというところが大切なんですね。
ここはつけてると当事者としてのこだわりです。
そうですよね。あ、なるほどなるほど。よくね710でもね、 結構 GPS やるときにあの GPS ユニットを、ね、外につけなければいけなかったので非常に便利ですよね。はい、ね、あの私もあの TMD72 とかもう一つ前に TM7 持ってるんですけども、はい、あの7になってからもともと GPS がついてるんで、はい、あの車に積むにもねポッと置いとけば、つくのでね、それは便利ですよね。なるほど。あ、それだと GPS ロガーもついてるんですか。
そうです。
そうするとやっぱり車で走行してて、まあ、通常あの APRS で送信するというでコミュニケーションするというだけじゃなくて、はい、これ自身がローガーになるわけです
ね。そうですね。THD72 と同じような機能を今回はあの入れさせていただいてます。
これはあの今の参考出品ということですけど、いつ頃発売になるんですか。
ね、まだ正式に何月何日とか決まってないんですが、
まあ、大体いつ頃かということで、まあ、
今年中には
何とか成功したいなと。なるほど。あのあれさ、クリスマスプレゼントに何とかいけるかどうか
ですね。いければ嬉しいです
ね。そうですね。なるほど、なるほど。どうもありがとうございました。はい、またこれからも、ね、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。
ハムのラジオ、
あのハムランドの社長さんがねたまたま来られてたんでちょっとあのインタビューしたいと思います。おはようございます。
あ、おはようございます。
お名前とコールサインお願いいたします。
はい、横浜のハムランドの ZO1ZRT クラブ局は、個人では JH1WBC ですけれども、
はい、よろしくお願いいたします。今日はあのどういう目的でハムフェアの、
まあ、毎年来てるんですけれども、はいはい、とりあえずあの皆さんにお会いすることを楽しみにしながら、
やっぱりアイボールですね。
そうですね、はい、新商品とかねそういうものをとりあえずサーチに来ておるんですけれども、
ね、はい、まあ、あの今、結構有名な、ね、990とかねいろんな展示もありまして DX3000 とかね、はい、まあ、そういうのも実際触れますんでね、はい、いいですよね。あのハムランドさんの方ってお店ってどこにあるんですか。
横浜市の広報区ですね。
広報区ですか、はい、あの確か広報区 のディスタのレピーターが上がってるところですよね。
そうです、そうです、う
ん、あそこ非常に強いんですよ。私の家でもね、私広報区なんですけども家の中でもうハムライン振り切れですから。
いや私部屋の中
同じくうちも部屋の中、すごいですよね。
千葉の方まで届くように、はい、一番高いところにアンテナが陣取ってましてね。
なるほど、なるほど。
だから皆さんに結構使っていただいてますんで、
そうですね、
ありがとうございます。
またお邪魔させていただきたいなと思うんですけど、あ、確かに QSL カード の受付もされてたんですね。
そうです、そうです、そうです、ね、ぜひあの QSL は持ってきていただければ、ま、あの無席買えとは言いませんので、はい、あの遊びに来ていただければ、
でどうもありがとうございました、はいはい、あのホームペア楽しんでください。
ぜひあの遊びに来ていただけるように、
はい、またよろしくお願いします、はい、ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
おはようございます。あのハムのラジオという番組なんですけれども、
はいはいはいはい、
はい、おはようございます。
聞いてますよ。
聞いてありがとうございます。あ
のコールサインと J1OHP 梅田です。
梅田さんですね、はい、ありがとうございます。なんか初めて会ったのに気がしてないですか。
そうですね。
そういうことすぎ。
今日は今来られたんですか。
あもうね最初からちょっとあのこっちのお手伝いしてるんで。
なるほど。
あの
コーナーの、まあ
うん、はい、そうそうそう、
要因ですね。
要因で、
はい、ラジオだからさ見せても分かんない。
あ、そうかそうか。作業要因です。
作業要因ですね。大変ですね。今日はのハムフェアでは何を見ようかなというのは、
特に、ね、見るっていうよりもあの知ってる人がたくさん来てるんで、そのご挨拶回りという
ミーティングですね。
ミーティングです
。アイボールミーティングということでね。はいはい、分かりました。
これが一番です、ね。
はい、まあ、これで、まあ、まず私とアイボールミーティング。
あ、そうですね。はい、
またよろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
おはようございます。
おはようございます。
ハムのラジオという番組なんですけれども、はい、ちょっとあのお話聞いてよろしいですか。
あ、どうぞ、
はい、お名前とコールサイン
がいいかな。はい、桂美代子と言います。コールサインは JO3LVG と言います。
おはようございます。はい、コールサインとお名前。
ジェファン CX1 岡野です。
おはようございます。今日はこ の, あの今 APRS のブースの前ですけど、やっぱり APRS を目当てに来られたんですか。
実は本当に言うとですね、
あら、お仕事ですか。
いや、別のブースなんですけど、こちらの方が居心地がいいもんで。
なるほど、
ついついこちらの方に。
笠野さんはあの、今日来られたんですか。
え、昨日。そうです、今朝夜行バスで着きました。
あ、車じゃないの。
はい、今回はね、はい、東京の方はちょっと地理不安ないなもんで。
なるほど。今日のあのハムフェアのお目当てって何ですか。
お目当てですか、はい、もちろん APRS で、
やっぱり
場内のね、 ポジション出すの、はい、うまいこと出せたらいいなと。
なるほどなるほど。
これから設定します。
あ、これから設定しますか、はい、ぜひ頑張ってください、はい、どうもありがとうございます。失礼します。おはようございます。
おはようございます。
お名前とコールさんお願いします。
JF1AJE の松沢です。
松沢さんでいらっしゃいます、はい、どうもおはようございます。ここはあの APRS のブースなんですけれども、ご存じない方は、ね、知らないと思うので APRS って何なんですかね。
APRS っていうのは、まあ、アマチュア無線を使って近くにいる人たちとのコミュニケーションを取るツールですね。
あ、なるほどね。
まあ、アマチュア無線自身は音声で CQ 出して相手が呼んで、でいろんな場所の人とコミュニケーションを取れるんですけど、 APRS の場合はパケット信号っていうので自分の位置とコールサインを出して周りの人たちとコミュニケーションを取るきっかけを作ろうというのが一番大きい、
ね、なるほどね、
あの目的になりますね。まあ、それ以外にもいろんな遊び方ありますね。
私もね、車につけてるんですけども、近くの局の、ね、移動の状況を見て、で知ってる人がいてたらちょっと会いに行ったり、ね、したりから、あと無線機で、ね、更新したりするんですけどね、まあ、そういういろんな扱い方ありますよね。
そうですね、コミュニケーションを取るだけじゃなくていろんな情報をみんなに提供して、まあ、その情報を受けた人が、あ、面白いな、便利だなと思うような、そういう情報をいろいろ、例えば気象情報であるとか、ここにゲートが、ノードのゲートがあるよとか、ノードじゃねえや、エコーリンクのゲートがあるよとか、そういった情報を出して、まあ、近くを通ってる人、歩いてる人が便利になるような、そういう情報 の、 入手先になるのも APRS の目的、
ね、なるほど、そうですね。今の APRS の、 地図があるんですけども、やはりこのハムフェアの周りというとすごい人口密度というんですね、APRS 密度ですね。
そうですね、10年ぐらい前は 2,3 局だったんですけど、今はもう数十局ですね、
もう真っ黒けというか、もうシュシュいろいろな、ハンディにモービルにいろいろと集まってきてますね。
そうですね、メーカーさんがモービル用の APRS 機とか、ハンディ機ですね、そういったものをいくつか出してきてくださったんで、手軽に始められるようになったんで、急激に APRS の人口が増えてますね。
そうですよね、今ハンディでも GPS もついてますんで、オールインワンでいきますし、で今度あれケンドさんの710にもなんか GPS をつけるというのを先ほどのお話聞いてきましたね。
そうですね、710G でしたっけ。
G ですね、
はい、やっぱり GPS を外付けするっていうのがちょっと、まあ、初心者というか APRS をこれからという人にはネックになってたんで、バーテックさんのもう全部初めから GPS 入ってるんですけども、そういったトランシーバーを使うと買ってきてすぐセッティングするだけで、ハードウェアをいじくらなくても APRS ができるということで手軽でいいんじゃないかと思いますけどね。
そうですよね、72がそうでしたよね、 TH72 がね、 THD72 か、あれがね、もう入っててすぐに使えます。それからケムトさんの VX8 とか、そういうのももともと GPS が入ってるというのは非常に楽ですよね。じゃあどうもありがとうございました。
これから APRS よろしくお願いします。
請求心にもね、
パーフェクトマニュアルも出してありますんで、ちょっと高いですけど、それを見ていただければAPRSの全てが分かりますね。
あれ全部分かりますよね。
宣伝ですけども、本の方もよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
ハムのラジオ一言コーナー、まずお名前をお願いします。
金子ゆかりです。コールサイン JE6IHC です。
今日ハムフェアに来て、何か感想を一言お願いします。
初めて参加するんですけど、思ってた以上に人がこれから多くなるんだろうなって思って、ちょっといろいろ見てみようと思います。
はい、ありがとうございます。また後ほどよろしくお願いします。
名前は、吉川です。よろしくお願いします。コールサインは JG1UAT です。一言、ハムフェアはほぼ毎年来てますけど、今日はちょっと一人で来てます。また明日も来ますんで、また寄ります。はい、失礼します。
名前は岩下と言います。コールサインはジュレットアルファ6チャーリーフォクストロットインディア JA6CFI 九州から参りました。はい、楽しいことはやっぱり皆さんにこうやってですね、お会いできていろんなお話ができるということですね。はい、
名前は滝津真一郎と言います。 JE6JAS 福岡県宗像市から来ました。初めてのハムフェアの参加になります。とても嬉しく思ってます。皆さんのいろんな話を聞いていっぱい新しい無線機変えたいと思います。ありがとうございました。
吉原と言います。 JH6SCA です。ディレクター J1WTO のいとこです純粋ないとこです。 今度出演させてください。ありがとうございました。
ハムフェアの日本アマチュア SSTV 協会の方にお邪魔しております。ここでね、 SSTV とは何ぞやというところをねちょっとお聞きしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。おはようございます。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
そしてお名前とコールサインをお願いいたします。
はい、日本アマチュア SSTV 協会、ジャス通称ジャスタって言ってますが、ジャスタの事務局やってますJA2HYD 山越と申します。
山越さんでいらっしゃいますね。
山越と申します。
山越さんでいらっしゃいますね、はい、どうもよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそどうぞよろしくお願いします。
SSTV と言いますとね、まあ誰でも存在してると思うんですけども、まだやったことない方にはなかなかどういうもんかよく分かってないと思うんですけどもね、 SSTV というのはスロースキャン TV という話は私も知ってるんですけども、実際どういうふうにして画面を送るというそういうことになってるんですかね。
はい、昔は特別専用のスキャンコンバーターというようなハードウェア、随分高価なもの、あるいは自作しても大変骨の折れるようなものが必要だったんですが、はい、最近はパソコンを使って、はい、そのスキャンコンバーターに相当する機能を全部パソコンのソフトで処理するというやり方に変わってます。ですからもうパソコンをお持ちの方はもうほとんど費用がかからずに、はい、画像通信が楽しめます。
そうすると私も森さんでしたか、はい、MMSSTV というソフトありますよね、例えばあれを入れるともう、特別な機械とかなくてもSSTV が楽しめるんですか。
はい、今日はこのブースではインターフェースもなしでもできるという方法を紹介しています、はい、もう簡単なんですが、はい、パソコンのスピーカーとマイクを、はい、そのまま利用する形で、無線機のスピーカー出力をですね、パソコンのマイク入力に加えるだけで、受信ができます。そしてはその逆ですね、はい、簡単にちょっと皆さんにご案内今してるところなんですけれど、はい、
そうするとよく RTTY とかでパソコンとつなぐときにケーブルでつないでちょっとインターフェース作ったりとかしないといけないんですけども、そうじゃなくてもマイクとスピーカー
があれば
使ってできると。
できますね。ただRTTY もそれでもできるんですが、RTTY より SSTV の方が綺麗な画像が出たり、できますので、うん、まあ、できればインターフェースがあれば越したことはないんですが、なくても十分楽しめるということ。
非常にお手軽で簡単でいいですね。
はい、その通りだと思います。
それも今日はそれを展示されてるわけですよね。
あ、そうです。
なるほど、なるほど。SSTV のね、まあ、実際、更新してる周波数とかどこでやってるんですかね。
HF 帯の方をご紹介したいと思いますけど、7メガは7033、それからあと170、7.150 付近、7.170 付近ですね、
ちょっと上の方ですね。
こちらの方でも最近皆さん電波出しておられます。あと他の周波数だと14メガだと 14.230、 21メガだと 21.340、 この辺りの周波数前後に、たくさんの方出ておられますの で
そこにワッチしていて、なんかピロピロピロピロピロというんですかね、なんか、はいはいはい、特殊な音ですよね。それが聞こえてたらこれは SSTV と違うかなという感じですね。
でもしそこのそばにパソコンがあればですね、はい、その先ほど言われた MMSSTV のソフトを動かしていただければ、はい、画像が出ると思います。
だから自分で送信するというのも、まず置いといて、まず受信してみるというのも楽しいですよね。なるほど、なるほど。国際的にはどうなんですか。周波数の割り当てってちょっと外国と違いますよね。日本と外国、いろんな諸外国と。
7メガは違いますけれど、1421は同じだと思います。
そうなんですか。
もう問題なく、DX の局と QSO してます、
ね、7メガはちょっとね、周波数が海外の局法律とねちょっと違うところがあるんで、ちょっと思ったんですが、やっぱり14とか21はそのままいけるわけです。
あ、そうですね。
なるほど。まあ、そこを一回ワッチして、ピロピロという音を聞いて、
そうですね、
MMSSTV とかで一回受信してみるの面白いですね。
あ、面白いと思います。SSB だとか CW でできにくい、例えば先ほどここにも出てるんですが、はい、ニカラグアだとか、はい、結構 DX でファイルになるような曲も、はい、SSTV で QSO 簡単にできたりですね、
なるほどね、
面白い、はい、モードだと思います。
なるほど。
あのちょっと変な質問なんですけども、 SSTV でファイルアップになって 何個かの電波が重なった場合ってどういう絵になるんですか？普通 の、あの SSTV とかですともうバーッとなって聞こえないんですけども、ちょっとそういう風なファイルアップというか更新になった時どんな絵になるのかなと思いました。
基本的にあの RTTY も、はい、あの FM FSK で、まあ、FM のモードになるかと思いますが、はい、SSTV も基本的には FM ですので、弱肉強食になります。
やっぱり強い曲が勝つと。なるほど、なるほど。だから渾身というよりもあの強い曲が勝って その画像が出てくるというか。
あ、そうですね。
あ、なるほど、
おっしゃる通りです。
あ、やっぱり楽しそうですね、やっててね。なるほど。あのなんか今回の展示であの、まあ、目玉というと先ほど の音声のインターフェースということですよね、
はい、
その他に何かあの、
面白い、こちらでご案内しているのはですね、はい、あの SSTV の画像というのは、はい、あの画像を送っている間あのポケッとしなきゃならないんですけれど、
そうですね、
まあ、そのポケッとするのもあのコーヒー飲んだり楽しい時間ではあるんですが、こちらでご案内しているのは画像と音声両方一緒に送っちゃおうと。
あ、なるほど。画像を送りながら音声での QS をすると。
あ、そうですね。原理は非常に簡単で、はい、あの画像の周波数と音声の周波数を分けて、はい、それを3キロの帯域の中に一緒に押し込めて送ろうというものです。
そうすると電波としたら3キロの、まあ、帯域幅の中に全部入っちゃうわけなんです
ね。あ、そうです。
なるほどね。じゃあいいですね。
これはあの当初やっぱりこれも最初はハードウェアでこさえてたんですが、あの結構やっぱり専門の技術がないとちょっと作れなかったんですが、今あのパソコンのソフトでですね、あのフィルターをうまくあの構成できるようになりましたので、こちらもあのほとんどお金かかんなかからずに今楽しめるようになってます。
あの音声と映像の多重化ですね。
あ、そうです。
すごい技術ですね。
多重化ということで通常のモードとは異なりますので、はい、新しい電波形式 の免許は必要になりますが、
電波形式はちょっと変わるわけなんですね。なるほど。
多重ということで、はい、ちょっと違うジャンル
のモードになるわけですね。
はい、そうですね、
は
い
は
い、
まあ、それはまあ、あの
申請するだけの話です
ね、まあ、変更申請だけですからね。
そうです、
そうですよね。なるほど。楽しい。だんだんとその夢が広がっていくですね。
あのぜひ皆さんも興味持っていただければと思いますが、
う
す、
ね、はい、どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。よ
ーハムのラジオ、
2013年、ハムフェアの会場に来ております。ここでね、リスナーの方から、お便りいただいてますんでね、それをご紹介したいと思いますんでね、はい。匿名希望さんということなんでね、茨城ハムの集いでハムのラジオの CD を売ってたので購入したものです。その中に WPX コンテストでエリさんの QSO の様子を聞き驚きました。中学生でしかも FCC ライセンスを持っているんですね。私も小学1年生の孫がいますが、なかなかアマチュア無線に興味を持ってもらえず困っていましたが、エリさんの QSO を孫に聞かせて、孫がお姉ちゃんみたいにできるかなといい免許に挑戦すると言ってくれました。夏休み中に日本アームの講習会に行くそうです。いいですね。そうですね。あの今日ね、朝からあのエリちゃんが来ていただいてますんでね、
はい、
どうですかこういうお話聞いて。
いや、なんか嬉しい、
ね、嬉しいですよね。あのやっぱりエリちゃん の QSO の、ね、声というのはね、やっぱりいろんな方に反響を及ぼしてるみたいでね。これ以外にもね、いろいろと、ね、お便りいただいてたんですよ、はい、あのワイラさんは誰だとかね。そうなんですよ。私も免許を切らせて25年経ちます。すでに前のコールは使われているみたいですが、再開局しいずれ免許を取ってくれる孫とアマチュア無線を楽しみたいと思います。エリさんありがとうということでね、
はい、
あのこの方もすごいですね。やっぱりあの免許を切らせてもう何年もなるんだけども、やっぱりこのエリちゃんの声を聞いて、お孫さん、孫に弱いもんね、大体おじいちゃんいます。そうなんですよね。うん、すごいですね。だから、おじいちゃんもお孫さん、お孫さんと一緒にぜひ QSO を再開していただきたいですね。はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
なんかもう一言。
いや、ありがとうございました。
もう、感激の一言
です、ね、感激です。
あのまたね、再開局したらね、お便りください。また、お孫さんのね、喜びの声とかもねお聞きしたいと思いますんでね、よろしくお願いします。ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。ハムフェア2013その2の配信でした。吉原さんいかがでしたか。
はい、今回皆さん本当に多くの方にねブースに来ていただきまして、
そうですよね、
もう今回はねパンフレットも作ったんでねいっぱい配りましたので、はい、
そうそうそう、もう吉原さんいっぱい配っていただきました。あれ何作ったん、
500作ってね400ぐらい出てるんですよ、うん、
ほとんどなくなってます。
はい、頑張りました。
びっくりですね。
はい、
確か第1回の配信の結果を見ると、はい、なんかかなり視聴率上がってるというようなことを聞きました。
はい、そうですね、今までの数字に比べると倍ぐらいの方に聞いていただいてるみたい で、
ね、はい、非常に嬉しいですね。
はい、本当にありがたいです。
もうリスナーさんの方が、ね、増えたということでね、はいはい、
そうですね、もうあとそれで皆さんのご意見をたくさんいただければ ね、
そうですね、
また番組に反映していきたいと思うんです。はい、はい、
来場者の方にもね、インタビューさせてもらいました、
ね。はい、そうですね。
皆さん大体何で来たのとね、お聞きするとね、はい、みんなやっぱアイボールに来たっていうのが多いですね。
そうですよね。1年に1回会える日ね。
そうなんです、
ね。楽しみにして。
はい。で、まあ、いろんなグループでね、まず前夜祭あり、から、はい、1日目のね、晩に、宴会あり。
はいはい。
ね、そういうふうなんで、皆さん、お酒も入ってね、結構賑わった時間もね、
そうですね、
いいですよね、
みんな楽しまれたようですね。
そうなんです、はい、私もね、1日目の夜はね、これまあちょっと個別の話になっちゃうんですけど、PRS のね、はい、宴会に出ましてね、
あ、はい、
もうみんなでワイワイガヤガヤやってましたですわ。
やっぱりアマチュア無線もいっぱいこう、なんていうんですか、ジャンルがあってね、
そうそうそう、
でそれぞれ皆さんその、自分の好きなところにこう集まってると、やっぱりそこでも話がね、
うん、
共通の趣味のさらに共通な部分になるんで、
そうですよね、
盛り上がりますね、う
ん、
はい、
やっぱりもう皆さん、まあ、一つはね、ジャンク市というのもありますけど、
はいはい、ものね、
ジャンク市とやっぱりアイボールですね、
その
2つがやっぱ大きいみたいな、
ね、大きいみたいですね、
はい
はいはい、
あとね、はい、ハムのラジオのね、ブース、J02 の、
はい、
エコーリンクと愉快な仲間たちが、
はい、そうですね、
ここのブースをお借りしてね、たくさんの方にね、来ていただきね、
そうですね、
一言コーナーでね、皆さんにね、はい、お話もいただきました。
そうなんですよ、
面白かったです
よ、面白かったです。で、はい、すいません、一言コーナーで私、大変皆さんに、一言おやも、謝らなくてはいけないんですが、
なかったんですか。
ちょっと録音機器のですね、操作ミスっちゃいましてですね、せっかく、いろいろ皆さん、話していただいたんですが、はい、何人かの方、音取れてなかったんです。申し訳ありませんでした。はい。
いや、私もね、来場者のインタビューとか、まあ、他のカンハムとかでも、ね、インタビューしましたけどね、
はい、
一番気になるのがね、録音し、録音してるかどうか。
そうなんですよね。
それなんですよね。
で、今の機械はなんかこう、動いてるのか動いてないか分かんないですよね。
そうなんですよ。レベルメーターがピコピコピコと動くと、私のレベルの場合ね、ポーズですね、いわゆる、一時停止してるとね、赤がピカピカと光るんでね、分かるんですけれども、ちゃんと赤ずっと光りっぱなしで、録音してるはずなんですけども、いつも時間の、時間のね、経過のところに。
そうですね。
確認してしまう
と。そうなんです。やっぱそこまで見なきゃいけなかったです。です、私もね。ね、皆さんこう、最初はね、断られるんですよ。いや、いいですよって言うんですけど、はい、それでもどうぞって言うと一言言っていただけるんですが、大変申し訳ありません。もう。
申し訳ございません。
本当に。また来年、あるいはね、俺、喋ったのに音がなかったって、音を送っていただいても結構ですので、はい。ぜひ、
はい、ぜひぜひ
よろしくお願いします。申し訳ありませんでした。はい。
あと、SSTV 協会の方にね、はい、行きましてね、結構 SSTV の面白さへのね、
そうですね、
来ましたですよね、
はい、
はい、音声だけなくてね、画像ツールやっぱりいいですね、
そうですね、
はい、
はい、
あとお便り紹介のところではね、いわゆるワイルさんのエリちゃんにね、
はい、そうですね、
来ましてね、皆さんやっぱりエリちゃんとキュエスをしたというのは大きいです、大きいみたいです、
大きいみたいですね、
はい、結局エリちゃんと QS をして、で、またアマチュア無線復活をというかね、
はい、
そんな感じですからね。
そうなんですよね。はい、あの声を聞いて、皆さんまたやってみようという気になったという方は非常に多いんでね。はい。
まあ、これからもね、ハムのラジオね、でね、
はい、
ご愛聴していただきますように、
よろしくお願いします。はい、 ここでリースター講習会のお知らせです。来る10月の6日日曜日午前9時半から11時半の予定で、埼玉県北足立郡稲町にあります埼玉県県民活動総合センターにおきまして、彩の国 D スターハムクラブの主催により D スター講習会が開催されます。講習の内容は D スターの仕組みや基本など、7月に行われました講習会の復習、無線機の設定項目の意味、無線機の設定方法などです。また質問の時間も用意されているそうです。申し込み締め切りは9月29日日曜日。申し込みは彩の国 D スターハムクラブのホームページからお願いします。彩の国 D スターハムクラブのホームページは JQ1ZGY ジュリエットケベック1ズルゴルフヤンキーで検索すると出てきます。以上 D スター講習会のお知らせでした。
ハムのラジオでは皆さんのお便りをお待ちしております。ハムのラジオのブログから投稿できます。ブログはハムのラジオでウェブ検索すると見つかります。メールでの宛先はham@hamsradio.net です。アマチュア無線に関すること、関係ないこと、あんなこと、こんなこと、何でも結構ですのでね、お待ちしております。特にね、今回のハムフェア、2013のね、それの感想とかね、ラジオをお聞きになった、感想から、実際に行かれた方のね、ご感想とかね、そういうのもね、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。いただいたお便りはまた番組の中でね、ご紹介していきます。
はい。
はい。ではね、今回はこの辺で失礼いたします。はい、お相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JA1WTO 吉原でした。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
7-3
さよなら。